ね東京赤緑青白黒黄色渋谷新宿袋中央無尽に好きが飛び交う街
グダグダゲームラジオ第359回前半でございます、うん、パーソナリティのトミアンでございます。
はい、パーソナリティのヤスです。
アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、始まりましたよ。
うん、
いや、何の話しましょうかね。
とりあえず何個か、うん、季節の話っていうか、
季節から入っちゃいますやっぱり、
はい、そういう季節じゃないよ。そういう季節、そういう季節話もできるけど、あのやっぱコロナのせいかもう新年度が始まってるにもかかわらず全然そんな気しないっすね、みたいな話も全然膨らませられるん
だけど、2人がそんなん聞きたいね。
ちょっと今年ならではの話をしたくて、
はい、
まあこれを喜んでる人は果たしてこの世にいないのではないかって思ってることなんだけど、
うん、
め
ん
どくささの筆頭である確定申告の話ですよ。
確定申告？あれって4月でしたっけ？
あれは、本当は3月15日。
そうだよね。
で、今年はコロナの影響があったから1ヶ月延びて4月15日になったんですよ。ついこの間が締め切りだったわけなのね。今収録してる日が4月17日だから、今度も2日ぐらい前かな、が締め切りだったわけなんですよ。
お、それが。
これでね、まあ、確定申告めんどくせえじゃないですか。いろいろ書類集めないといけないし、そもそも書き方がようわからんしですね。
はい。ちなみに、あなただって会社員でしょ？
そうそう、だからトミヤンさんはやってないはずって言ったのはそういうことなんですよ。トミヤンさんは会社員なんで全部会社がやってくれるからやってないじゃないですか。
今はね、はい、昔はやってましたけどね。ま
あ、僕も会社員なのだが、
うん、
あとね、僕の場合ね、親の確定申告も代わりにやってるみたいなことがあってすっげえめんどくさかったんだけど、うちの親なんか土地持ってたりとかさ、アパート経営してたりとかして、その辺の、まあめんどくさい。
でも税理士いてるやろ、それやったら。
そう、だから税理士にお任せするための書類を集めないといけない。
ああ、そっかそっか。
それを1年分確保しといてくださいみたいなこと言われて、
う
んうん、いや、そんなの俺今まで見たこともないのに、あれとあれとあれを1年分用意してくださいみたいなのを急に言われて、それはかき集めるのがまあしんどくて地獄だったのに加えて、自分の確定申告、
で、まあ、
さっき富山さんが言ったように、
うん、
会社に勤めてたらやる必要ない
ん
ですかって言ってたんだけど、僕は、うん、今年ふるさと納税をしてたんですよ、実は。
はい、
まあ、節税も兼ねて、あと、はい、その、まあ、ふるさと納税っていうものに興味があったのと、あと、僕が買った地方って、福島かな、被災、東日本大震災の津波とかで被災した地方のものを買ったんで、うん、それが、売り上げが、その、復興にも使われるみたいなシステムがあったから、
うんうん、
欲しいものがもらえて、それが向こうの復興にもなって、しかも節税にもなったらいいことずくめじゃないと思って、なんかね、津波で座礁した帆船の方で作ったカバンみたいなのが出てるから、それを買ったりしてたわけ。あと何個か買ったんですけど、
うんうん、
まあ、ふるさと納税って、その、要は自分のその稼ぎに応じて、本当だったら自分が住んでるところに納税する住民税とか、お仕事の税金とかを、他の、うん、他の県、都道府県に納めることによって、
うん、
あなたはそこで納税してたんですね。じゃあその納税、他のところに納税した分をいくばくか、本来のところから削除、その分を減らしますよ。はいっていうシステム で、はいはい、
で、ね、
しかもそのふるさと納税した分のお礼として、
うん、
なんだろう、まあ、特産品とかその地方の特産品とか果物とかお肉とか、 まあ、僕の場合はその食べるものじゃなくて物にしようと思ったんで、そういうカバンとか、うん、あの染め物で作ったものとかカバンとかそういうのを僕ふるさと納税でもらったんだけど、返礼品として、で要はその返礼品ってあの納税したよっていう証明をしないといけないから確定申告が必要になるんですよ。
え、確定申告、申告書にだってあの控除書になんか記載すればいいんじゃないですか、金額を。
なんだっけな、やり方が2つあって、確定申告しないでいい方法もあるんだけど、はい、で僕はその確定申告しないでいい方法、なんだっけな、なんとか特約制、なんつったっけな、その、まあ、パパって終わるよみたいな方があるんですよ。そっちをやろうって思ってたら、まあ、確定申告その4月15日までだからまだまだ余裕あるっしょってのほほんってしてたら、そのなんとか特約制の簡単に終わらせる方は締め切りがほぼほぼ去年のうちぐらいがもう締め切りだったんだ。もう終わっちゃってたの、僕それに気づいた時には、
うんうん、
あ、いかん、これは確定申告が必要になってしまったって思って、
うん、
うわ、ちょっとめんどいぞこれはって思ったのね。あの会社のあの源泉徴収票とかもらわないといけないし、まあもらってんだけど、それを用意しない、はいはい、使ったりしないといけないし、
そうだね、
うわ、めんどって思ったのだが、このいつも夏休みにはギリギリまで宿題をしないでおなじみの私ですよ、はい、このね、鷹をくくってたわけですよ。1ヶ月も伸びりゃさすがにね、何でも先延ばしにする性格ですけども1ヶ月も余裕があったらそのうちのどっかしらでできるっしょって思ってたらなんだろうね、締め切りが伸びても別に関係ないんですね、この性格っていうのは。その締め切りのその締め切り日から逆算してやべってなる、そういうスキルを俺は持っちゃってるから
スキル
4月の15日ってなったら、やっぱ4月の15日の1週間前ぐらいからやべ、ちょっとやばいぞぐらいの感じで動き出してたわけ、今回
もうそんな最悪やな。
もうね、これ分かってる人にはちょっとその時点でもう手遅れですよってなってると思うんだけどまず今年からマイナンバーが必要になるなってるんですよ。
あ、そうなんですね。
確定申告するときマイナンバーを何する
の？マイナンバーを記載しないといけないのと、あとマイナンバーカードをコピって貼らないといけない。本人ですっていうのを証明しないといけないから、
うんうんうん、
僕はてっきり本人ですぐらいだったら別にパスポートなり免許証なりで一緒と思ってたから、
はい、
まあ、その、マイナンバーカードが必要っていうのを、うっすら覚えてはいたんですね、どっかで言ってたなっていうのがあって、
うん、
でそれが1週間前ぐらいに、あ、そろそろマイナンバ
ーカードを、あー、かんかんかんかん、
マイナンバーカードを作らなきゃって思ったら
1週間で作られへんで、
全然1週間どころではなくて、まあ、ネットで普通に写真とかもパシャパシャって撮れるから、そうそう、まあ、顔写真は自分で撮りゃいいしって思ってたんだけど、
うん、
送られてくるまでに1ヶ月かかりますとか言っちゃったの、
う
ん、
僕もそれやった、
全然間に合わないじゃんってなってでね、まあ、ここで、慌てなかったのは、まあ、いいんだか悪いんだかなんですけど、マイナンバーカード、正確に言うとマイナンバー、そのカード自体が必要なわけではなくて、必要なのはマイナンバーであると。つまりそのマイナンバーさえ分かればいいのですよ。
はいはいはい。はいはいはい。
で、それにはね、僕前もやったことあるんだけど、そのマイナンバーは実は住民票に記載されるんですよ。で、住民票に記載されるってことは、僕前にその住民票を出したことがあって、でそれがうちの近所の、はい、郵便、コンビニとかでも出せるんだけど、そのコンビニで住民票出すにはマイナンバーが必要なんで、
うんうん、
なんかこの順序が逆になっちゃうから、そもそもマイナンバーがないから知りたいんですってことだから、コンビニはダメで、で代わりにその郵便局で出してくれるっていうのを前一度やってもらった記憶があったから、まあ郵便局で住民票出してもらえば一緒と思って、うん、 出しに行ったんですよ、住民票を。で、申し込み用紙にサラサラサラって書いたら、
はい、
あの申し込み用紙にね、住民票 の、
はい、
のマイナンバーは記載できませんって書いてあるの。
あ、そうなんですね。
で、俺確かに前住民票出してもらったらそこにマイナンバー書いてあったのは記憶してるから、俺それで郵便局で住民票出せるマイナンバー付きのが出せるっていうのを、あの自分なりのライフハックメモ帳にメモってたから、それは確かなはずなんだけど、多分ルールが変わったんですよ、どっかしかで。あのやっぱマイナンバーってセキュリティ的に大事なもので、あんまその大っぴらにサクサク出せちゃいけないものだからみたいな感じで、多分郵便局では出せなくなってるんですね、マイナンバー付きの住民票が。普通は出せるんだけど、でわってなって、あれマイナンバー付きの住民票が出せないってなって、で今度そのマイナンバー付きの住民票は区役所か、区民事務所みたいなところに行かないと出してもらえませんよ、
出張状みたいな。
そうそうそう、教えてもらって、
はい
はい、うちの近所にはないぞって思って、で、その少し遠くのところにあるから、そこに行くために一日休みを取ったりなんたりしてるんですよ。で、そんなこんなをやっていくうちに、もう、締め切りが4月の15日とかだったから、
はい、
その、まあ、書類まとめたり、ね、源泉徴収票、会社の源泉徴収票とかを
買
い、うちプリンターないから、もうコンビニを利用して、プリントアウトするみたいなのを何回か繰り返して、
往復して、
はい、うん、で、その、確定申告の書類も、
はい、
もう今から、今年はね、確定申告を現地でできないんですよ。コロナで。
ああ、そうなん
だ。コロナだから。
そう。でね、僕は、前、会社に所属してなかった時は、現地に行ってやってたから、もうめんどくさくて、そこにいる職員さんに教えてもらいながらやるのが一番確実だから、現地に行ってたの
は、
今年はコロナ禍で、申し込みの、事前登録をしないと入れませんって書いてあって、もうじゃあ事前登録するわって事前登録しようと思ったら1週間かかりますとかになってんの。遅いし、もう1週間なくなってるからもう無理じゃんってなって現地では無理だってなって、僕はそのオンラインで書いて、本当だったらオンラインで送っちゃおうって思ってたんだけど、そもそもオンラインで送っちゃおうにも、マイナンバーが必要なんですよ。うわダメじゃんってなって、だったら、オンラインで、その、税務署のオンラインで書類だけ書いて、その書類をプリントアウトして、うん、で、うちにはプリンターがないから、コンビニでプリントアウト。そのね、プリントアウトするのも、オンラインプリントアウトのシステムが、一度に登録できるのが1件だけだから、まず、その会社の書類を登録して、プリントアウトして、コンビニ行って、プリントアウトして戻ってきて、今度は会社の源泉徴収票を登録して、プリントアウトして、みたいなのを、2週ぐらいしたりとかして、ちゃんと書類揃えたんですよ、それで。で、一時会社休んで、ちゃんと出してきた、区民事務所に行って出してきた、マイナンバー入りの住民票とかもちゃんと揃えて、さらに、各自にふるさと納税をした、ふるさと納税、あなたはふるさと納税しましたよっていう、
はいはい、
その市長からのお墨付きみたいな書類も同封して、はい、もう完璧に封筒に入れて、もうパツンと、はい、これであとは、コンビニ行って、切手を貼って投函するだけだなっていう段階でもう勝ったって俺は思ってたんですよ。それがもう1日2日ぐらい前かな、締め切りの2日ぐらい前で夜だったんだけど、まあ朝出せばその日のうちに着くだろうし、うん、なんだったら1日半ぐらい猶予があるからもう余裕っしょぐらいのことを思って、夜中に、夜に、投函しに行ったで、その時にね、うん、その時にネタとして夏休みにね、いつも夏休みの宿題をギリギリまでやんなかった癖がここでも出てますわ、みたいなことで、その封筒をパシャって写真に撮って、 確定申告とね、確定申告みたいなタグをつけて、ネタとしてアップしたりしてたわけですよ、ツイッターで。で、まあまあ、そこそこ RT されたりとかして、まあまあまあ、こんな感じかなって思って、それを見ながら、ポストに投函しに行ったんですよ。
行った。
で、まあ、コトンって入れて、よしよしって思って帰ってきて、うんって思ったら、もうそのね、アホだ、本当アホで、もう知能が2位ぐらいしかないんだけど、そのね、ネタとしてその封筒パシャパシャ取ってたりなんだりしてる間に、もうすっかりコンビニで切って買って貼るっていうのを忘れてて、ツルッツルのままの封筒を出しちゃったんですよ、コトンって。やべって思って、
はいはい、
これもしかして積んでいるのではって思ったんだけど、とりあえずそういう時に、うん、その封筒がない、あ、切手が貼ってない封筒が果たしてどうなるのかを調べたんですね、はい、ほんで調べたところによると、その区画の中で回収してチェックする、僕が投函したそのポストの同じ区画の中に、集配所、その、うん、郵便物の集配所があってチェックする場所がある場合は、うんうん、突き返されてきちゃいますって書いてある。
送られるんやな、自宅に。
そう。なので、
そうそう、
帰ってきてしまう、僕の家に。
そうやな。
僕もちゃんとあの住所を裏側に書いてたから、帰ってきてしまうってことなんだけど、うん、それって何日かかかるらしいの。
そうやろ。
わあ、何日かかかるじゃん、もう無理じゃん、あと1日半ぐらいしかないから、もう無理だ、積んでるわってなって、うん、ただし、その集配所が、ポストより違う区画にある場合は、
はい、
その郵便物がそのまま配送されますって書いてあって、要は、うん、切手が貼ってなくても、その宛先のところに届きます。うん、ただし、その切手が貼ってないから、その切手は向こうに払わせてしまうってこと
になる。着払いみたいなやつか。
そうそう、月払い、うん、着払い、その行った先の人が払うみたいなことって、
うん、ね、
まあ、それはそれでダメなんだけど、とりあえず封筒は行くなって思って、
うんうん、
じゃあ僕が投函した封筒はどっちなんだろうって思って調べたら、それが、現地だったのかな、その現地の中で、集めて、集配してますだから、その同じ区画だから、帰ってきちゃうんですよ。うわ、帰ってきちゃうんじゃ、これはもうダメだって思って。3
日ぐらい覚悟しとかないと。
うわ、これ僕がいろいろ買ったふるさと納税が全部ただ自分が好きで買っただけになってしまうと思って、何の節税にもなってないってなって、
うん、
で、これちょっと、ダメ元で、僕が出したのって夜中だから、あ、うん、まあ夜中じゃないんだけど夜だから、一番最後の、その回収、郵便物の回収より後だったんですよ、
うん、
だからまだポストの中にあるはずなの。だから僕朝一でそのポストのところに行って、その集配を待ち受けて、
おや。
で、ちょっと回収待ってくださいって言って、で、はい、ちょっとこれこれこういう理由で、あの、切手を忘れたまま。
貼り忘れてると。
出しちゃったんで、貼ることできますかってお願いして、それがたまたま OK だったんで、うん、ギリギリでその回収の直前に切手を貼らせてもらえて、
よく回収の時間知ってたね。
回収の時間はポストの横に書いてある。
あ、書いてあるのか。
うん。
なるほどね。
その、自分が投函した時刻が一番最後の回収より後だったっていうのも分かってたし。
ああ、じゃあ待ってたら。
その一番始発が、何時だったっけかな。9時とかそんぐらい、そんぐらいだったか。うん、もうそれがあんまりにも6時とかだったらさすがに辛いけど、まあ、郵便局もね、そんなに早くは動かない。
早くない、早くない。お正月じゃないし。
9時ぐらいだったんで、とりあえず朝起きてすぐバーって郵便局のそのポストの前まで行って、ずーっと腕組みしました。
張ってて。張ってて。
そう、ただね、これ、じゃあ、毎回そうすりゃいいかっていうと、そうでもないらしくって、今回はたまたま、
うん、
僕が投函したポストが、そもそも郵便局の前にあるポストで、うん、その郵便局の人に相談してみた結果、 じゃあ大丈夫ですよってなったわけなのね。
まあ、身分証とね、その封筒に記載を記述してるのが同名同姓やったら。
そうそう。なので僕もちゃんとその身分証明書として、
うん、免許証とか。
免許証とかを見せて、同じ同一人物ですっていうのを証明しないと、もうただの郵便物泥棒になっちゃうから
。いや、泥棒じゃないと思うけど、切って貼りいい人になるから。
勝手に回収しようとする人になっちゃうから。で、そもそもそのポストだけがあるところで、回収員の人に待ってくださいっていうのも、本当は多分イレギュラー。
あかんよ、それは。
それがたまたま郵便局の前で郵便局の職員さんを介したことによってとりあえずセーフになったっていうだけで、はい、ほんとギリギリのギリギリで僕は確定申告書を出せたっていうことなんですけど、いやーもうほんとダメですね。その毎回毎回ギリギリでやるっていうのはこういうバタバタがあるんで。
でもさ、別にあの何確定申告する必要も、まあ、した方が還付金みたいな感じで戻ってくるんでしょうけども、そうそうそう、別にねダメやったらダメでかまへんねんでしょ。
かまへんくないよ。まあかまへんくない、うん、
いや、ただ単にお金返ってこないだけじゃないですか、払った分だけ。
だ、損してるじゃん。
なんぼ払ってるのか知らんで俺も。
あの結構ふるさと納税したんです
よ。したの、うん、なんで年収、自分のその年収に対してのいくらっていうのはもう決まってるんですよ。
決まってるよ、う
ん、だそんなに14、15万ぐらいじゃないですか、大体。
それだってドブに捨てたら嫌じゃん。ドブに捨てるわけじゃないけどね、ちゃんと物がもらえるからいいんだけど、
帰ってくれるからね。
そういいんだけど、なんだろうな、やっぱ嫌じゃないですか。それが本当だったら、あの損してるわけじゃないよ、あの損してるわけじゃないけど、ふるさと納税の何がすごいところって、その払ったお金に割と相当するお肉とかいろんなものがもらえるにかかわらず、買ったそのお金の分税金を安くしてくれるわけですよ。だから
控除してくれる。
そうそう、もらい得なわけですよ、その返礼品を。
まあそうね、
普通に税金納めてるだけなのに、そうそうそう、返礼品もらえてるっていうシステムだから、
うんうん、
それがそのなしになっちゃうの辛いでしょ、多分。
それは自分がなんかアワテントさ、前持ってから申告しときゃよかっただけの話。
そうだから、その次回からは絶対その早めに、なんだっけな、ワンストップ特約制かなんかの、その早く、取り早く終わるやつにして、もう絶対確定申告しねえって思ってんだけど、これなんだったら毎年そんなようなことを割と思ってて、なんか前回も次からは絶対オンラインで済ませようみたいなことを。
あれさ、会社でやってくれへんの、その辺って。
出したらやってくれるとかね。
で、その出したやつを、まあ、よくあるのは会社で出すときはさ、その自分の払ってる保険の、
ね、やるやる
やつの控除分のやつとかを書いたりするじゃないですか。
うんうん、
だから、あれ、ふるさと納税くらいやったらやってくれるんちゃいますかね。
やってくれ、あ、でもね、会社のその、確定申告年末調整って結構早い時期だった印象がある。
そうそう、12月ぐらいですね。
そうですよね、はい、で、はい、でもふるさと納税って結構ギリギリまでやってたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、僕ふるさと納税した買ったのが今年の1月と3月だから、
あ、なるほど、
そもそもギリギリはギリギリ、まあギリギリですが、 そうね、そもそもワンストップ特約制が無理なんだってこと、
うんうんうんうん、
だからどのみち確定申告をしなきゃダメな人だったんだけど、僕は。
なるほどね、
うん、なのでまあバタバタしましたわ、この1週間ね。
あー、天保さんやね。
いやもうね、ほんと確定申告嫌だなって思って
そう、あ、まあまあ確かにね、でもさ、僕フリーでやってた時は確定申告やってたんですよ、うん、白色でね、
はいはい、
その時はもうね、バンバン経費落としましたよ。
だから結構ね、ギリギリだと割と必要経費が通りやすいなんて話も聞きますしね。
デザイナーなんてもんはさ、もう何でも必要経費じゃないですか。
そうですよ。
通るとはまたちょっと違うんですけど、
まあでもぶっちゃけその フリーでやってたりするような時期は、うん、何だって資料っちゃ資料でもあるわけじゃないですか、うん、そうそう
そう、ゲームソフトでも資料は資料です
か、ゲームも全然資料だって、富山さんゲームクリエイターだからゲームなんか全然資料だし
そうそう、
映像ね、映画のビデオとかだって全然資料だし、
もう全然余裕だから、あと映画そうだね、あとあと友達と飲んだ時とかも接待費で出せるから
必要経費で落とせるし、
そうそうそう、
あの机とか椅子だってその働くための環境って言えば全然必要経費で落とせるし、
あと家賃補助もはね、何パーも出る、何パーかは出るんですよ。
そうだね、
うん、だからフリーの方がね、うまくやれば結構返ってきたりするんで、
なんだ、そういういろんなことを上乗せする楽しさみたいなことを感じられるようになれば、なんだろう、年末調整も楽しいって思えるのかもしれないけど、
調整はめんどくさいですけどね、やっぱりね、
めんどくさいっしょ、うん、やっぱ
めんどくさいっすね、
よくわかんねえ単語をいっぱい並べ立ててくるからさ
そう
なんかでもわざとやってんじゃないのかなっていう気がしてきて、俺あの難解にするな、日本のそのさ書類のシステムって、あの何、今回のコロナのさ、あの10万円給付金とかもそうだったけど、なんか書類めんどくせえじゃん。
あ、確かにね、うん、めんどくさかった、うん、
あれのせいで出せてない人とか絶対いるんじゃないかなって思ってて、そのむしろ出させないために難しくしているのではとすら、
そうそうそう、あれみんなにさ、何もらう権利あるんやけどさ、辞退しますみたいなチェックマークつけるところもあるんですよね。
あれさあ、危ないことや、あの辞退しますみたいなのさ、うっかり丸つけてしまいがちなところにポンって置いてあって、
そうそう、
あれ結構丸つけた人多かったらしいんですよ。しかも
最悪や
ん、分からないで丸つけ、辞退しますってつもりないのに辞退しますに丸つけちゃってる人、
うん、わー、あかんやつやそれ、怖っ。
なんかね、その辺のなんか書類もっと分かりやすくするみたいな、スマートにその辺処理するみたいなの、
なんかこう本人確認っていうのが一番めんどくさいですよね。
ね、
いや俺やっちゅうねんっていうのが分からへんやんか、向こうには。
そう、まあそういうののためのマイナンバーだったりもするんでしょう、
ね。いやいや、銀行のね、なんかこう振り込みとかさ、紐付けとかもよくやるときにさ、あれパスワード何やったっけとかさ、でなんかワンタイムパスワードのアプリを立ち上げてやるときとかもさ、なんかあれ何のアプリやったっけみたいな、もうわけわからへんようになるんで、
あるある、
で自分のパスワード自体もさ、ね、もうやっぱりちょっとは変えるやないですか、うん、なんかこうこの数字でやるとなんか誕生日と被ってますせみたいなことになってくると、あ、ね、あじゃあ違うなんか数字、あ、これでええかみたいなことをやっちゃうと、もうそれも忘れてまうのか。
忘れちゃうね。
自分の誕生日ぐらいだと忘れへんねんけど、他の数字なんてあんまりね、記憶してないですから。
なんかこの間さ、政府がまた発表してたんだけど、急になんかあの、パスワード毎回変えるのは良くないみたいなことを言い出して。
ああ、そう。で、ほら、iPhone でもさ、こう、パスワードを新規に登録するときにさ、なんか文字とかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなってて、これでですかみたいなこと言ってくるじゃないですか。
はいはいはい。
いやいや、iPhone でもう進められても、それ覚えられへんし、俺、みたいな。
うんうんうん、
もし iPhone がなんかなくしたら、それどうすんのみたいなことになったりするじゃないですか。
そう、だから、でもね、結構、iPhone ユーザーの人は、それを便利に使いこな
して、使ってんの？
で、iPhone が勝手におじょじょじょっていう、よくわかんねえ文字列
みたいな、
勝手に数字決めてくるじゃん。よくわかんねえ。
やってくる。
何の脈絡もねえ文字列みたいなの
提案してきて。これ絶対わからへんやつやでって進めてくるもん。
覚えらんねえよそもそもみたいなのを。あれってでも、これでいいですかって言ってるその iPhone 君には保存されるじゃん。で、
そう、それはわかるわかる。
多分、Apple 社って、もちろんあなたが持ってるアップル製品一つじゃないですよねっていうのを思ってて、あれってその iCloud を経由して全ての端末に同じようにこう行き渡っているはずですよねって思ってるんですよ。
ああ、なるほどね。全部そのパスワードは iCloud の方に、
そうそう、
保存されてるから。
なので、Apple ユーザーのあなたはきっとパソコンも Apple だし、iPad もどうせ持ってるでしょうから、うん、それらに均等にこうやって行き渡らせておけば、別に iPhone1 個ぐらいなくした ところで困りませんよっていうことだと思うのね。
そうなんですよ。それ分かってるんやけども、うん、やっぱ怖いんですよ。なんか信用できへんし、そんな。
これはトミヤン先生がアナログ人間だからじゃないですか。
いやもうなんかそれもう言われてもお前らはちょっと信用できへんみたいな感じやし、だから僕は全部統一してるんですわ。ただ統一されそう、ハッキングされた時絶対全部バレるやろ
う
な。
そうそうそう。おお。
それも怖いし、もう最近というかもう本当に数年前から二段階承認はもう必ずやってます。
二段階承認はね、やった方がいいよ、うん、普通に。
絶対やってる。うん、ただめんどくさい。毎回聞いてくる。
そう。だから毎回、この機会では、うん、この機会を許しますかみたいなのには必ず OK をしてるんだけど、うん、どうせ俺が持ってるやつだからこれ以外にはもう使わねえからっつって OK ってやってるんだけど、うん、なんかその同じアプリでも、アプリじゃなくてブラウザの方から行ったりとかすると、それが一度キャンセルになっちゃって、また今度アプリの方から申し込もうとすると、再度二段階承認が必要になったりして、あなたの使ってるその端末は大丈夫なやつですかってまた確認してくから、大丈夫って言っただろ前って思うんだけど、
ね、そのちゃんとしてますってっていうのは分かるんやけども、そうそうそうそう、もう念押しええねんって俺やから、まあ、みたいな、 ずっと思ってるんですよ。もう毎回俺マスクしてるのに iPhone で毎回もうね、パスワード打ち込まないといけないしさ、もうなんかなんとかならへんの、この網膜スキャン的ななんかこうチップ埋めてくれる俺に
自分に埋めるのなかなか勇気がいるね。
いやもう家で別に動脈でも静脈でもなんか手首のとこになんかもうマイクロチップとかガン入れてくれても構わへんで俺は。
そう だから俺はフェイス認証 の、うん、iPhone 最新機種じゃなくてiPhone SE にしてるのは指紋認証だからなんですよ。このマスクのコロナ禍でも指紋認証で開けられるから僕 SE にしてるのね。
iPhone は指紋認証もちょっとめんどくさくない？なんかここに押せみたいな感じやし。
あるある。でもあれってなんだろうな。
だ俺的に言うとこう本当に手首にもうマイクロチップをガーン入れてくれたらもうどこでも承認してくれるから、うん、離れてても。
離れてても、まあ、うん、まあ、まあ、そうだね。
離れてたらあかんねんけど。うん、
そうだね。
なんかもう、もっと手軽く承認してくれ。俺やってこと。
なんか、中国かどっかが、その、かな、あの、あ、違うわ。それは違うわ。中国はね、また別の話だわ。顔の情報が、国家に登録されてて、
それはあかんやつや。
怖いよね。で、国家に登録されてて、支払いに、もうお金、スマホすらいらなくなる。要は、顔が登録されてて、あなたはどこどこの誰々ですねっていうのが、クレカなり口座なりに紐づいてて、顔認証で顔見られると、あなたはどこどこの誰々ですから、うん、そこからお金を引きます。そう。っていうのが、今国家で、そういうのを、そういう風にしようっていうのを進めてるらしくて、便利そうだけど国に情報握られるのはちょっと怖いなってちょっと思ってます。
なんか最近こう LINE のね、なんか情報も
抜かれてたみたいな、ね、
中国でも見れ人が見てたみたいなとかさ、データは全部韓国に置いてあるからみたいなことですんごい問題になって、うん、いやいやいや国がやってる情報もその情報も海外に置いてたらあかんやろみたいなのになってて、めっちゃ揉めてるし、いやいや置くなよ LINE とかに、うん、もう何でもなんかね、市町村のなんかホームページじゃないけどなんかそういう登録制も LINE でやろうとしてたやんか、うん、めっちゃ怖いなってずっと思ったんですよ僕も。
なんか中国系ゲームアプリもそうなんだけど、中国系のゲームアプリ必ずどっかしらでなんかやっててさ、
やれかしょんな、あいつら。あいつらって。
それがすぐバレたりするんだけど、なんだろう、情報、スマホの中のクリップボード、コピーした文字列の情報とかをこっそり抜いてたりとかするんですよ。
やっちゃう
ね。それ割と大ごとなのではって思うんだけど、なんかごめんね直しとくからってありになるんだよねそうごめんミスたまたまって言ってそのままなしになるんですよ。みんな普通にそのアプリで遊んでたりするの
信用していいのそれって思うんだけど、情報抜いてたんだけど許すのそれって思っちゃうんだけど、
はい、うん、ということでお時間になりまして、
ああなんかね確定申告の話しか、
そうですよ、
しかしてないですけど
はい、ということで、グダグダゲームラジオ第359回前半でございました。
はい、
グダグダゲームラジオ